時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部宿、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、台風が近づいてきておりますけれども、
はい、
いやー、毎日のトレーニングは欠かさず、今日も僕は天気のいいうちにですね、ちょっと外で、トレーニングをさせていただきました。
偉いじゃないですか。
もうちょっと
どうしたんですか。
いや、先週先々週でしたかね、はい、美味しい宗像牛を作ってらっしゃるというですね、先輩のお話を聞いて、
はい、
フェイスブックとかを覗いていたらですね、私の知人がですね、その宗像牛を美味しく食べたという記事を上げててですねうわ羨ましいなって僕はその返信をしたところですね、はい、腹筋が割れてない人は牛肉を食べる資格はないみたいなことが返ってきたもんですから
これはまずいな、
これはまずいなと思って早速トレーニングをしておりました。
いやー、いいですね、心がけが。
いや、それはもう森部正弘先生でございますけれども、
はい、
いかがだったんですか、あの宗像牛は。
最高にうまかったですね。
そうですか。
これ本当、本当の本当、僕は今年51になるんですけど、
はい、
これまでの人生で一番うまい肉でしたね。
そうなんですね。
間違いない、これは。
うわ、もうね、放送の時に、うん、ゲストにお越しいただいた時にいかに美味しいかというのをね、資料にこだわってる段階でもうなんか想像してはいたんですけど、あえてリアルに肉の絵とですよ、
はい、
リアルな感想を聞くと、もうこれはたまらんと。
いや、本当ね、やばい。
本当
っす。もうやばいってなんかこう貧相な表現なんですけど、はい、本当にうまいです。
その宗像牛は普通にどこかでお店で食べられるんですか。
なんかですね、もともとすすき牧場さんのお肉っていうのは、はい、東京の方に、まあ、流通してたらしいんですよ。料亭とかそういうところに。でも、まあ、美味しいお肉だから、地元の方にも食べていただきたいということで、まあ、その少しずつまあ流通させるようには考えてあるんですけれども、うんうんうん、なかなか一般家庭のところで その流通経路っていうのをなかなか作ることができず、
はい、
今業者さん、まあ、いわゆるそのお店ですね、
はい、
飲食店の方々でこの肉はいいねっていうのをこう分かって使っていただけるところに出していると。
なるほど。
でそれでまあ何店舗かもう今扱ってあるところがあるらしいんですけど、そこの中からですね、チョイスしていただいて、はい、で昨日お誘いしてもらったと。
なるほどです、
ね、そしてですね、食べさせていただいたんですけど、ほっぺたが落ちるっていうのはもうまさにこのことです。
肉の色もちょっと違ってましたよね。
いや、なんか焼き方がねすごい大事らしいんですけど、
はい、
もうそれもレクチャーしてもらったんですけどね、いかに今まで肉をまずく食べる焼き方をしてたのかなって思いました。
美味しく食べる焼き方というのがあるわけなんですね。
そうなんです。やっぱその肉、まあ、作ってある側じゃないですか、
はい、
でその作ったお肉をやっぱちょっとでも美味しく食べていただくためにってことで、その調理法とかもやっぱ研究されて、
はい、
調理してその出す、そういうまあ資格も取られてるらしいんですよね。
そうなんですね。
はい、
ぜひ食べたいので、腹筋を割れるは難しいかもしれませんけどね、
まあ、
日々ね、美味しく食べるために。
いやいやいや、これはやっぱ割っていただかなきゃ、そこはやっぱこだわりを持ってですね
、はい、割らんと食べれんってなるとますます食べたくなりますね。
そうです。
さあ、ということで今日もですね、今度はマッスルトーク満載でお届けいたします。番組は後日も聞いていただけるように、こちらアーカイブ配信を行っております。まずフェイスブックなさっていらっしゃいます方は、福岡街角森部宿のフェイスブックページへいいねをお願いいたします。そちらに放送情報、イベント情報もアップしております。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもアーカイブお聞きいただけますので、チェックをお願いいたします。福岡町角森部宿、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社、大橋シティボールの提供でお送りいたします。コミテンスタジオから生放送でお送りしております、福岡街角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ、続いてはマイジムのコーナーです。さあ、マイジムのコーナーですね、これまで木原沙織ちゃんにご出演いただきまして、ウエストマイナス15センチへの道お届けしていたんですけれども、 まあ、先週、先々週とかもですね、ちょっと持病の方の薬をですね、いろいろ、西洋の薬から漢方に変えたりみたいなお話があったと思うんですけども、ちょっとその兼ね合いでですね、ちょっと残念ながらドクターストップが全体的にかかってしまいまして、
あら、
残念ながら、この、ちょっと動きを、筋トレをしていくっていうこと自体もですね、一旦ちょっとお休みしてちょっと治療に集中しようという話になったそうでございまして、
残
念ながらこれが途中で、まあ、いいとこ、ね、頑張ってましたし、
引き継いだらどうですか、
私がですか、
では腹筋割らなきゃいけないんで、
あ、なるほど、
はい、8月までに腹筋が割れるかとい
やいやいや、8月までで今日26日じゃないですか、
いやいやいや
いやいや、
あと5日あるじゃないですか、
5日では割れないですよ、5日で割れるんで、
いやいや、いけるんじゃないですかね、
そんなもうちょっとそんなね、
8月末ならいけるでしょ、
8月末までに、はい、腹筋を割るですか、
そうです、
私が、
はい、
沙織ちゃんの代わりに
ですね、やっぱこう引き継がないとね、
なるほど、わかりました、うん、じゃあ先生そのプログラムを、
はい、
お願いしていいでしょうかということで、まあ残念ながら、
わかりました、
マイナス15センチはすいません、ね、ここで途中で断念なんですけれども、はい、まあでも彼女はこれからもですね頑張って本当に結果も出しつつあったところだけにね、本当残念なんですけれども、
そうですね、早く元気になっていただきたいですね、
うん、そうですね、はい、さあそれを引き継いで私が8月いっぱいで腹筋を割ることはできるのか。
できる。あ、カキピーダメですよ。
カキピーダメ。カキピーダメなの。
ダメダメ。
ということで、まあ今ね、シーズンは夏でございます。きっとね、海辺でね、上半身をはね見せてこうニュッとこうカッコつけたい男子も多いと思うんですよね。
そうですね。まあ、もともとサーフィンとかやってるじゃないですか。
もう僕ぷよぷよサーファーでございましてですね。
いや、それやっぱ認められないですよ、サーファーとして。
いや、もう全然ダメ。もうサーフィンも下手くそなんですよ。
いや、これでもう生まれ変わりましょう。
わかりました。
はい、
先生、僕ずっと昔から剣道とかはしててですね。はい、まあ、それなりにこう剣道の道場とかで腕立て伏せだとか、
はい、
で昔はもうあまり良くないんですけど、うさぎ飛びしたりね、腹筋したりとかしてたんですけど、うん、生まれてこの方。腹筋が割れてる姿とか自分自身で見たことがないんですよ、自分の。
なるほど。生まれてこの方、
この方一回もないです。
筋金入りというか、
ただ生まれた時からですね、お腹に横の線が入ってまして、
あ、そ、脂肪線で、
シワですね、シワが入ってまして、まあ、これがもう蛇腹みたいになっててですね、みっともないんですけれども、
ということは、もし8月末までに割ることができれば、史上初、人生初ですね。
史上初です。もうだからどちらかというと僕は体質的に腹筋は割れない体質なんだろうとか勝手に思ってました。
なるほどですね。
もうこれ間違いですか。
間違いですね。
そうですか、はい、ちなみに腹筋を割るためにはどんなことをどのくらいしないといけないとかいうのって何大体あるんですかね。
ですね、はい、まず誤解してはいけないのは、はい、トレーニングをして腹筋が割れるっていうことではなくですね、割れてるように見えてるのは、はい、あれ人体で仕切られてるだけなんですよ。
ほう。
筋肉は一枚のこう、まあ、なんていうのかな、まな板みたいなやつで、ええ、ちょうどその肋骨のこう一番下、胸の骨の真ん中に胸骨っていう平べったい骨があるんですけど、はいはいはい、それの一番下の部分から恥骨の部分までずっとつながっている、はい、平べったい筋肉のこう板みたいなやつなんですね。
割れてないんですか、
割れてない、
そこは、
うん、
そうなんですか。
そうそう。だけどそれをそこの部分にその固定している人体があるわけです、はい、その部分に置いてるやつが、
はいはい、
で筋トレをして筋肉を鍛えると筋肉が厚みを帯びてくるじゃないですか、発達して、
はいはい、
でその厚みを帯びた部分が人体のこう仕切りの部分を飛び越えて出てくるのは、
はい、
その割れてるように見えてるわけ
です、
はい、
なるほど、隆起してくるわけですね。
そうです、うんうん、だからこれは女性でも当然腹筋を割ることはできるんですけど、はい、まあ、妊娠とかをされた経験のある女性だと、はい、そういうこと人体が伸びちゃってますんで、はい、一回伸びたものって縮まないですから、
はい、
そうするとその出産を経験した方が割るっていうのは結構難しい。でも中島さん男性ですか。
はい。
そういうことないので、
はい、
必ず割ることはできるんですね。
そうなんですね、
はい、ただもう一個条件がありまして、
もう一個条件、はい、
体脂肪率、
はい、
体脂肪率が 10% を切るぐらいになってこないと割れないですね。
ということは要はその腹筋が下からこう 隆起してる感じが分かるぐらい脂肪とかを落とさないと、
そういうことです、
割れて見えないということですか。
はい、
僕あの残念ながら今体脂肪率が 20% 前後あるんですよ、
うん、まあでも普通ですよ
普通ですか、
普通普通、
あ、本当ですか、うん、ちょっと安心しました。おい、8月まで 10% も体脂肪率落とせますかね。
ですね、まあ、10% 落とすためにはいろんなことやんなきゃいけないんですけど、はい、まずはあの筋トレが基本なので、
はい、
それをやった上で、何をどうするってことを決めていかないとですね、いっぺんに全部やろうと思っても大体企画倒れに終わりますから。
なるほど、
はい、
分かりました。僕今ですね言い訳するようなんですけど、
はい、
まあ沙織ちゃんについてあの行った時に、まあ、させていただいたり家でもちょこちょこやったりして、はい、筋トレはしてない人よりはしてるんですよ。
はい、
でもこの体なんですよね。
いやでもだいぶ変わってきたでしょ。
ちょっと変わってきたと思います。姿勢とかも変わってきた
んですよ。そうですよね。だからもうあのね、最初はちょっとずつちょっとずつなので、なんかまだ変わんないなっていうのが感覚的に続くんですけど、あるところから急激に変わるポイントというのは出てくるんです。結構なの指数関数的に変わっていくんですよ。
そうなんですね、うん、
で多くの方はですね、
はい、
実は変化があるにもかかわらず、
はい、
それを認知できずに、もうやっても一緒やんみたいな感じで途中でやめるから終わっちゃうんです、うんうんうん、
なるほど。そのためにはこう続けるためには、まあ習慣化というのがあると思うんですけど、
はい、
なかなかですね、僕もこの番組させていただきながら、まあ、体幹の家でやることもですね伺って、なかなか毎日継続するのも難しかったりするんです
よ。いやいや、できますよ。
2日空けたりとか。
いや、ダメです
ね。ダメですか。
ダメです。
ついついこうなっちゃうんですよね。やっぱそこはもう自分の中でいつやるっていうのを決めるとか、そういう、
いや、あのですね、はい、まとまって何十分とか取るのは結構難しいと思うんですよ、だからやるということだけを必ず毎日する、
うん、
つまりその1回とか5秒でも何でもいいんで、とにかくする。
なるほど、
うん、
もう5秒でもいいからその体勢になるとか、そういう気持ちですね。
そういうことをやっていけばですね、
はい、
必ず時間とか、はい、そのまあ、ボリュームってのは後からついてくるんです、しなければゼロじゃないですか、
はい、
ゼロはいくらかけてもゼロですからね、
うんうんうん
うん、だ足し算していくためには、はい、やっぱりもう1でも 0.1 でもいいんでやらないといけないんですよ。
うん、なるほどですね。ちなみに今あの僕やっている体幹トレーニングプラスアルファ、
はい、
お腹を8月いっぱいで割るためには、これからどういったことをあのプラスしていくのがまずはスタートになりますでしょうか。
まず長座ってわかります？
長座ってあの体操とかで、
そうそうそう、あの床の上に足を伸ばして座る、
はい、
で手をつくじゃないですか、
はいはい、
お尻の横ぐらいに、
はい、
そしてそこでういってこう押してですね、
はい、
足を浮かすんです。
うわ、
お尻も浮かすんです。
先生、僕それ一度だけあの先生と一緒にあのファミリアデルカシーノに行った時に、それを挑戦したんですけど、
はい、
一切上がらなかった記憶があるんですけど、
これがですね上げる方法あるんです。
あるんですか。
あるんです。
ほう。ちなみにその長座で、座った状態で横にお尻の横に両手をついて、
はい、
体を上げる、これはどこにいいんですかね。
全身ですね。
全身に、は
い、上半身も下半身も全部効いてます。
あ、
だから体操選手はそんなことばっかりやってるから、
はい、
特別ジムでバーベルとか上げたり下ろしたりしなくてもあんな体なんですよ。
バッキバキですよね、はい、そうなんですね。で上げる方法というのはどういう。
まずですね、はい、あの全部上げようと思ったら上がらないので、足はついたままでもいいんです。
ほうほうほう。
まずお尻だけ浮かすと。
あ、なるほどなるほど、
うん、でそうするとですね、今度例えば手の長さとか、
はい、
あの体の柔軟性の問題で、
はい、
あ、お尻そのものがなんか浮く気配がないとかいう人もたまにいるんです、その場合は長座の足伸ばして膝を伸ばしている状態を膝を曲げてですね、
はい、
曲げた状態で足をつく、
はい、
で手をついてお尻をちょっと浮かす、
はい、
で多少ね足の力使ってもいいんでインチキしても構わないので、はい、まずはお尻を持ち上げるってところからスタートします。
なるほど、
はい、
かしこまりました。
でそうするとこれ誰でもできるわけですよ、
はい、
でお尻が浮きました、
はい、
そしたら今度は片足を浮かすんです。
お、
片足ついててもいいんで、
はいはい、
ただ両手と片足でそれ以外のところは浮いた状態ということですね、
なるほど、
はい、それができるようになってきたらさらにあの膝を今度は自分の胸に近づけて、
はい、
要はその足が長くあの伸ばせば伸ばすほど持ち上げにくくなるわけですよ、うん、視点とその力点とのこう、
はい、
長さの関係ですね、はい、 だできるだけ自分にこう縮こまった状態にしてあげれば、膝を曲げた状態だったらお尻を浮かせやすくなります。
なるほど、膝を曲げてですね、自分の方に引き寄せてやるというところを片足ずつからやっていくということですね。わ、はい、かりました。ではこれ私早速試した姿とかをですね、森ベジックのフェイスブックページとかに上げていきますので、
あ、いいですね、
楽しみにしておいてください。
もう宣言してますからね。
いやー、これね、実は僕大濠公園 の、 途中の遊具とかで鉄のですね、こう握り手がついてるところでちょっとお尻上げて、足をですね引っ込めたりしたことがあったんですけ ど、
なるほど、
15秒ぐらいしかできないです。
いや、いいですよ。
いや、めっちゃきついですよね。
そうそう、あ、15秒できるじゃないですか、はい、そしたらその次16秒すればいいんですよ
そうですね、
そうそうそう、そしてその次は17秒って感じで上げていく、
上げて、
でそうするとやがて、まあ、1分ぐらいできるようになるんですね、はいはい、めちゃめちゃきついんだけど、だそれができるようになったら今度はその高さを上げていくんです。最初低いところでもいいんですよ。
は
で徐々に高くしていくと、結局はもうその積み重ねなんですね。
なるほどですね、はい。今新しいプログラムが加わりました。これは体制的には何というふうなこうトレーニングと呼べばよろしいでしょうか。
トレーニングの内容ですか。
はい、この、はい、長座から足、足は
長座から浮かすやつはですね、はい、まあ、よく言われるのは、L 字リフトとかですね。
L 字リフトですね、はい、分かりました。
体操でいうと脚前挙っていう技なんですよ。
ほう、脚
前挙、
前挙、はい、なるほど、
前に挙上すると。
へえ、はい、分かりました。 L 字リフト、
はい、
脚前挙、これを今日から加えていきます。8月いっぱいまでに、まあ、できれば8月の合宿までに
腹筋を割るぞと。
腹筋を割るぞと。もうこれ見た感じで割れてるねっていうそのラインってどうしましょうか。
いや、これ周りにジャッジがいますんで、ね、
ジャッジがいますんですね、
はい、丸か×かで上げてくれる
割れてるやんみたいな、いやいやまだまだみたいなこと言われたらもう、
いや、これね、まあ、客観評価が大事ですからね
そうですか、
はい、
分かりました。お楽しみに。以上、マイジムのコーナーでした。
楽しみです。
はい。さあ、ということで、ここで、マッスルソング1曲いきたいと思います。
はい、それではですね、ブリーズで、ホワイトライズ。